うございます。アナウンスで始めたいと思いますけれども、デイビッドとニコールご存知の方手を挙げてください。今日4時の礼拝終わってから、古い言い方言うんだったら送別会というのかな、さよならパーティーが今日あるんですけれども、キャナダに戻って1年間 KBF ですごいもうすごいすごい力になってくれて本当に感謝してます。そして当分キャナダに行くんだけど結構早く戻ってくるんちゃうかなって思うんです。一つの理由は一緒私たちと一緒に働いててね、向こうの仕事やる情熱が潰れちゃったんだよな。そして KBF で神様の仕事をやるっていうのはワクワクするけど、キャナダの仕事を考えてしまうとなんかパワーが入ってこないっていうのがあって、よっしゃと思ったんですけど、けれどもこのさよならっていうのはね、小学校、私の小学校の時代とだいぶ違うなと思ってるんですね。なぜ言うと、もうちょっとで、あと10日間ぐらいで、キャナダ行ってしまうんですけれども、多分、毎週スカイプで会います。私それやったことあるんですけれども、これも経験したことあるんですけれども、スカイプで悩み相談してて、この方がテキサスにいてこの方と結婚したいから、結婚したがってる人はそばに座ってくれてるんだけれども、そのカウンセリングの前におせんべいをあげて、そして会話してて、そして将来結婚する彼氏がここにスカイプに入ってるんだけれども、あんまりにも普通だったからいきなりせんべいをスカイプのコンピューターに上げようとした経験があるので、今の時代っていうのはそのお別れさよならっていうのはだいぶ違うなって、子供の時小学校2年生の時に横浜に住んでたんですけれども、あの時代は飛行機ではなくて船で、アメリカ行こうと思ったら船で行くことになってたんですね。山下公園があって、その山下公園の隣に鳩場があって、そしてそこに大きな船が入ってきて、そしてみんなそれを乗って2週間かけてアメリカ行ったり自分の国に戻る、それが普通の人だったんですね。それでエリートの金持ちの人たちはプロペラの飛行機に乗って国に帰ったんだけど、あれよっぽどお金ないと飛行機が乗れないというような時代で、そして私もこれをアイビリアっていう船なんですけれども、1年間、小学校4年生の時に1年間アメリカで親と一緒に親戚回り、また1年間アメリカに住むことになってて、この船を乗ったんですけれども、アメリカまで届くには2週間かかって、ハワイで泊まって、またやっとキャリフォルニアに着いて、そして小学校横浜インターナショナルスクール行ってたんですけれども、その、ね、同級生の子どもたちもやっぱり自分の国に帰ることはよくあったんですね。そして自分の国に帰るっていうことになったら、今だったらね、じゃあねってスカイプでなとかそれで終わってしまうんだけど、あの時代は生徒たち全員ここまで来て、そして先生たちも来て、そして今度はその生徒がこの船に乗って紙のリボンをプーって投げて、そしてなんかたまに自分の大事なプレゼントを投げたり、そしてみんなからその紙のリボンでつながって、そして、そこから、なんか最後のお別れの言葉、何が言えるかなとか、もう自分はただ小学2年生の子なのにね、なんか一生懸命もうトムともう会えないから、 最後何が一番言えばいいんやろうかってものすごい真剣に考えてて、そしてあのとうとうブーなった時に、そしてブワーって離れていった時にもうこうなっててね、もう泣きながらね、本当にもう一生会えないっていうような気持ちで別れたんですね、あの時代は。そして場合によって本当にそうだったんです。あのもう一緒にもう会わないっていうようなもんだったんですね。で私たちの家族も5年か6年に1回アメリカ行って親戚回りする習慣があったんだけれども、毎回この船乗った時にこれは最後かもしれないっていうような気持ちがあって、特にじいちゃんとばあちゃん見た時にね、もう本当に涙が出て、もうあと6年でばあちゃん何歳になる、もうひょっとしてこれでおしまいかもしれないですね。それでお母さんがものすごい感情的になって、そしてあのね、なんかじいちゃんがなんかものすごいような深いの、人生っていうのはどうのこうのって、なんかすごい深いのことを言おうとしてるなっていうようなことを覚えてるんですけれども、あの、今日話したいのは、もし大事な人一生会えないと思うんだったら、ロブだったらもうこの人ともう一生会えない、もう10分しかないから何を話しするか、何を説明するか、それに答えたいと思います。本当にこの人を二度とも会えないかもしれないってそこまで言ってしまうと、何が一番大事なのかっていうのは今日皆様と話したいと思います。あのそしてその教えが、2000年前の使徒の働きの8章の26節から40節のエピソードにあるんですけれども、イエス様の一人の弟子フィリピと、そして今度エチオピア人の、話なんですね。そしてこのフィリピとエチオピア人の、話で一番大事なものがここから学べるんじゃないかなと思います。お願いします、
はい、ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに、近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走って行くと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうしてわかりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように。彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そこでピリポは言った。もしあなたが心底から信じるならば良いのです。すると彼は答えて言った。私はイエス・キリストが神の御子であると信じます。 そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りて行き、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。水から上がってきた時、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれから後彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行った。
ちょっと想像してみましょう。ピリピが歩いてるんですね。そしてエチオピア人がもう豪華な馬車の立って、なんかもう困った顔でなんかの巻物を読もうとしている状態なんですね。そしてこの話っていうのはエチオピア人ですので、もうこの人一生会えないっていうような、自分の国に帰ろうとしてるんですね。そしてあの時代はもちろん新幹線では飛行機なかったので、帰ろうと思ったら何週間、そして下手したら何ヶ月間かかるようなもんで、一生この人と会えないなっていうような事情なんですね、ここではね。そしてこのピリピとエチオピア人をの人生を見てみますとね、土台が全然違うんですね。そのエチオピア人が何やろうとしてるかっていうと、自分の知恵だけで生きようとしてたんです。自分の賢さですから、このなんか神様っていうのは何なんだろうかと思って、そしてこの巻物を、読もうとしてて、一生懸命自分の力だけで生きようとしてたんですね。そして気づいてたのは、自分の知恵が限られているって気づいてたの。限界がある。そして世の中でいろんなすごいものあって、自分がもう手負えないようなものあるから、どうしようと思って、本当に神様いたらどうしようって、そしてなんかその神様のことをどうやって理解すればいいんだろうっていうような生き方してたんですね。ですからある意味自分の人生を自分で運転しようとしてた。馬車乗って命令出して、次こっちって、そしてそれが、実際馬車の運転だけではなくて、自分の人生も自分の知恵で運転しようとしてたんですね。けれどもこのピリピ見ると全然違うんだよね。ピリピは自分の人生を運転しようとしてない。どうやって生きようとしてたって言いますと、神様の霊、聖霊によって、その付き合いによって生きようとしてたんですね。ですからどうしてこのピリピ人とエチオピア人と会ったっていうと、神様の導きによって動ける人やからね、こっち行きなさいって、理由はわからないけれども、こっち行きなさい、この道を歩きなさいって、そしてここ行ったら次どうしたらいいんですかって、あの場所のそばに立ってて、じゃあはい立ってるってなってて、そして楽。なぜ言うと、すべてご存知の神様とつながってるわけだからね。来年どうなるのかとか、株の値段落ちたらどうしようとか、何にもそれじゃなくてね、神様とつながってるから、自分だけで運転するんではなくて、そのもう限られてない、すべてご存知の神様とつながっているので、面白い、楽しい、ワクワクするような生き方を体験してたんですね。ですからこの自分の力で生きようとしているエチオピア人とピリピがね、土台が全然違っててね、強烈なギャップがあったんですね。そして何をそのピリピは何を伝えようとしたと言いますと、この人は多分一生会えない、ですから一番大事な話しよう、私の、もう一番大事なものをこの人と分けようと思って、そして私にとっては一番大事なのはこのイエス・キリストのことなんだよね。 ってイエス・キリストを信じると愛の関係が神様と持つことができる。そしてその神様の知恵で動くことができる。もうこれが私の宝物なんだって。ですからこの大事な宝物っていうのは、気をつけてこの人に分けようと思うんですね。皆様も本当に離れたくないな、大事な人はいますでしょうか。もう一生会えなくなったら辛いと思うような友達とか家族いますでしょうか、ね、その場合はやっぱりね、一番大事なものを伝えるべきじゃないかなと思うんですね。そしてそれはこのイエス・キリストっていう言葉なんですね。そのイエス・キリストと付き合うと無理な運転ではなくて、その愛の導きの中で素晴らしい人生を体験することができるのよって、これが私にとっては一番大事なことなんですね。もし私の人生今日しかないんだったら、この話をします。どうやってイエス・キリストと関係を持つことができるかって、それが私の土台で、そこから命があって、それがあるからいろんな素晴らしいことを体験してるし、そして将来何をするかっていうのは自分の知恵で動いてるんではなくて、その導きによって動いてるから、私にとっては人生っていうのはおもろい、面白い、楽しいっていうようなものなんですね。ですからもしこの人大事、もう一生大事にしたいなと思うんだったら、そしてイエス様のことを伝えていくんだったら、まず自分は形だけの、神様の関係を持つんではなくて、自分は本格的に神様と関係を持ってないといけない。サッカーを教えてあげようか、やり方って。私いつでもやったことないんだけどね、マニュアル読んだことあるって。それあんまり聞きたくないね、体験してない。サッカーね、野球やろうかって、やったことないけど第一ステップ、そんなのやっぱりやったことあるのって。神様の導きによって生きることはあるのって。ですからもし皆様はイエス様まだ信じてなかったら、そして誰かがイエス様の話をしようとしてたら、私のおすすめはまずこの質問してください。あなたはなんかね、イエス様どうのこうのが言ってるんですけれども、ちょっと私はあなたに聞きたいことあるんですけれども、そのあなたの神様、あなたの人生の中に最近何をしてるんですかって。そしてその人が、私がね、30年前に洗礼を受けた。いや、30年前は30年前でしょって。今日、今週、あなたの人生の中に神様を何をして、あなたの神様何をやってるんですかって、どういうような素晴らしいものを体験しているのでしょうかって。そして今でもあなたの中に働いてて、あなたを導いてるんだったら、私聞きたいなと思うけどね、30年前の話はいいです。今はどうなってるのって。あなた今おっしゃった神様とつながってるのって。これが大事なポイントなんですね。だって命持ってない人を、命を分けることができないわけなんですよ。ですからこれが非常に大事なんですね。ですからひょっとして教会回ってる人もいるかもしれないけれども、教会入った時に多分聞いた方がいいと思うのは、この教会で最近洗礼ある？この教会最近誰か助かった、奇跡的に助かった人がいる？いや、ありますよって10年前で、あ、失礼しますって離れたらいいと思います。生きている神様を人に伝えないといけないんですね。このピリピが生きている関係を持ってたんです。生き生きした関係を持ってたんです。その瞬間神様の導きによって動いてたので、それでそれがエチオピア人が気づいたと思うんですね。あ、この人不思議なことが持ってるなと思うんですね。ですからまず誰か大事だなって、じいちゃんがイエス様のことを信じてほしいなと思うんだったら、まず大事、私たちが本物を持ってないといけない。歴史だけではダメなんですよ。 ですから神様、今日私の人生の中に働いてください、お願いします。そして今ちょっと困ってんだけど、もう会社までついて、ギリギリセーフ間に合ったんですけれども、財布見たら、お昼のお弁当のためによく見たら5円しかないので奇跡お願いしますって。そして奇跡を体験する、小さなものでも。それを毎日期待しているような人間っていうのは、分けるものがあるんです。もう新鮮な命を分けることができるんです。そしてこのフィリピがこれを持ってるんですね。ですからもし、自分はまだもうイエス様を信じてないしって思うんだったら、それでクリスチャンに何か言われたら、最近あなたの中であなたの神様は何をやってるんですかって聞いてください。確認してください。歴史のだけのクリスチャンなのか、生き生きしたクリスチャンなのか、本物なのかっていうのを確認してください。今全国日本ではいろんな集まりがある。聖書を勉強しましょうっていう集まりがあって、けどその集まり行ってると新しい人がいないんです。あの教会から入ってきた人、この教会から、けどもうみんな大ベテランでね、新しいものが何もないんです。ただ勉強してるだけなんです。ですから本物の集まりやったら、人が癒されている、人が解放されている、この人は2週間前イエス様知らなかったけど今知っているって、それだったら本物のものなんです。ただなんか勉強会だけではなくて、生きているイエスキリストを体験している集まりですので、そういう場所を見つかったら大事にみんなの話を聞いてください。ピリピは生き生きした関係が持ってたんですね。そしてまずね、誰かに、私もそうなんですけれども、たまにこういうような話があるんですけれども、ロブさん聞いたんですけれども、あなたは牧師ですねって、私神様に対していろいろ質問があるんですけれども、いいですかって、いいですよって、で質問してきた時に、私がちょっと質問あるんですけれども、もしイエス・キリストが本物で本当に生きてて、本当に神様の一人息子で、本当にあなたのこと大好きだったら、そういう素晴らしい神様いるんだったら、正直に答えてください。知りたいんですかって。そしてその人がね、いや、ただね、哲学が好きでなとか、あ、そうですかって。あ、ちょっとオートバイの話しようよって。話変えるんですよ。ね。だってね、この信仰というのは私の一番大事なことなんですよ。ばらまいてポンって、それが私の命ですから、私今生きているんです、ですからがんが抑えているんです、これですから、そんなね、ただ哲学が好きやからと、それだったらもうやってられないっていう。このピリピがね、調べたんだよね、このエチオピア人、うわ、巻き物を持ってるって、何を読んでるんですかって、旧約聖書のイザヤの巻物なんです。その時に多分びっくりしたと思う。なぜ言うと、あの時代は印刷機械なかった時代なんですよ。ですからそういう旧約聖書の巻物っていうのは、革、大抵の場合は革に書かれて、そして特別な訓練を受けた人だけが書く権利があったんです。ものすごい、もう一個だけ作るにはものすごい時間かかってて、ですからそれは自分のものって、結局ね、ベンズ三台は買えるような値打ちのようなものなんですね。ですから多分ピリピが聞いた時、あなたが何を読んでるんですかって言ったら、イザヤの巻物、これを読んでるんですけど意味わかんないのよって言った時にね、多分ね、すげえって、よっぽどこの人神様知りたかった、外人なのに、 エチオピアからわざわざエチオピアから来て、そしてユダヤ人じゃないのにもうここまで神様知りたいと思うんだったら真剣にこの人の話聞かないとダメやなって思うんですね。ですから自分の大事なイエス・キリストの話するんだったらまず確認して、本当に神様良い方で愛深くてあなたのことを本当に大好きだったら知りたいんですかって、まず確認してください。そしてそうしなかったら軽々にね、何を言ってもねけどな、まあいろいろあんねんよって、こうでああでこうでだから、まあいろいろ考え方あるからな、軽く自分の宝物を軽く返事するもんですので、このフィリピとエチオピア人の場合は本気だったんです。ですから皆さんもどうでしょうか。本当に神様が愛の方で、本当にあなたのこと大好きで、そしてあなたのためにもう素晴らしい人生を用意してくださって、本当にそれが本当に事実だったら正直に関係を持ちたいのでしょうか、それかほっといてくれよって、自分のやり方があるから、自分の遊びがある、自分のやりたいものがあるからほっといてくれよって、そういう心なのでしょうかって。残念なんだけれどもね、そういうほっといてくれよっていう人が非常に多いんです。事実立ち向かっても聞きたくないっていうような人は結構多いんですけど、皆様の心どうでしょうか。本当に神様もいて本当に愛してくれてるんだったら知りたいのでしょうかって。もし自分の心の中で今ねイエスイエスイエスって言ってるんだったら、天国ではよっしゃこの人この人ピンピンピンピンピンってちょっと天使たち行ってこい、興味のある方がここ聞けるからいろんな事情で案内してあげてなって、だってそういう心を持ってるからってっていう、そして不思議な導きが私たちの心によって磁石のように始まるんです。これが非常に大事なポイントですから、本当に知りたいのか、ただ哲学が好きでいろんな宗教の話するのは好きやからっていうのを、どっちなのかっていうのは分けないといけないんですね。この場合はエチオピア人はめちゃめちゃね、めちゃめちゃ神様いるんやったら知りたいって、でそういう興味を持ってたので、ですからもうピリピが真剣にじゃあ説明するなって立ち上がって、ね、そして今度ねびっくりしたのは、この32から35、
彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられその裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。
このとこから分かるのは、ピリピが立ち上がって馬車のところに行って、そして会話したわけなんだけれども、何を読んでるんですかと思った時に、イザヤの巻物にいろんなものをいろんなこと書いてあるんですけど、その中にイエス・キリストの予言の部分があるんです。ですからちょうどそこに馬車に乗った時に立って、そこを呼んでもらおうと思った瞬間に、そのタイミングでその話が出るっていうのは偶然じゃなくて、あ、すごいって、 神様が導いているなっていうようなあのものなんですね。あのこれが非常に大事なんですね。自分の宝物イエス・キリストっていうのを間違えたタイミングに人に言おうとすると、あの KY なんですよ、うん、そして余計のお世話なんですよ。もう聞きたくない。なぜ言うと、心が神様まだ準備してないわけですので、ね、あのお正月の時に、東急ハンズの前に毎年、なんかクリスチャンみたいな人たちが、あの録音したような断言があって、あのそしてそれを毎年聞くとね、怒りがものすごい入ってくるんですね、私の中ではね。なぜ言うと、なんかクリスチャンですって言ってるんだけどね、あのなんか録音したものがね、あなたの罪は深い、主イエスキリストを信じればあなたは永遠の命、僕なんかね、全く愛のないようなもう KY の空気で、それだけでももう雰囲気がね、もうなんか漢字でいろいろ書いてあるんだけどね、もうなんかね、もう右翼みたいなような雰囲気でねやってるからね、もうなんかもう黙ってられないんですよ、私は。もう黙ってろって、もう神の愛はどこにあるのって、うううって、もうなんかね、なぜ言うとね、タイミングじゃない、KY なんですよ。もうハートが入ってないんです、愛が入ってないんです。一方的にドーンってね、こうだからお前らが信じると生きる、信じなかったらもう死ねえってバーンって、いやそういう私の気持ちはね、聞いてて、そういう本当にそういうなんかものな KY なんですよ。ピリピは KY じゃないのよ、 KY じゃないのよ。ちゃんと自分勝手に何か教えようとしてるんではなくて、言って素直に、あこれがタイミングだなって、あですから、じゃあこれを説明するねって。なぜ言うと、もうこの出会いも不思議やし、そしてあなたの呼んでる場所も不思議なタイミングですので、ですから今だなっていうようなことなんですね。皆様のお父さん、皆様のお母さん、兄弟、一番大事な友達、タイミングあるんですよね。ですから KY にやるんではなくて、本当に愛持って自分の一番大事なものを分けてあげるって。ですから場合によって、私はその話を始めようとするとね、全く興味ないなと思ったら、もうちょっと祈るわと思って、タイミングじゃないなと思うんですね。このピリピの場合はちゃんと、あ今だなっていうことを気づいたんです。これがタイミングなんだなっていうことを分かってたんですね。ですからその予言のことを分かりやすく説明したと思います。まずどうしてその予言があるのかって、イエス様のことなのよって、そして多分説明したと思うのは、人間が他の動物と違うのよって。人間っていうのは教えがなくても困った時に手を合わせて祈ろうとするのよって。うさぎちゃんがそうしようとしない、チンパンジーもしないけど、人間がそのように遺伝の中に作られてるんです。なぜ言うと、人間は他の動物と違ってて、神様と共に生きるために作られてるから、そういう関係、見えない世界の最大な存在、神様と持ちたいっていうものが私たちの遺伝の中にあるのよって、なんかそのようなことが説明したんじゃないかなと思うんですね。この説明もあったけれども、神様本当のこと言うと、素晴らしい素晴らしい愛深い方で、そして罪一切ないんです。なんか裏でせこいことやってるって、神様そういう人じゃないんですけれども、私たちがそういうとこがある、絶対これをしないと自分で約束してそれでもうやってしまったって人いますでしょうか。僕何千回も私やったことあるんですけど、これもうやめようって、もうドネツストップって言ってもね、 ね、誰も見てなかったら、ね、口に入っちゃうんだよね。もうなんかそういうような自分の約束も守れない人間っていうのは私たちなんですね。結局みんなにこれを分けようと思ったら結局自分だけにしたとか、そういう人間っていうのはそういうマイウェイそしてマイウェイっていうのは罪の基本なんですね。他の人どうでもいい、自分はこれをするっていうようなとこが人間の問題なんですね。そしてそれがあるから私たちの空気が汚れています。それがあるから水が汚れています。それがあるから戦争がある。それがあるからDV がある。もうめちゃくちゃなものが全部そこから来るんですね、人間っていうのは。それで私ももう何百回も反省したことある。ごめんなさいって、もう二度ともこれをやらないっていうような、二度ともこれをしない、二度ともこれを言わないって言っててもね、疲れてる時にまた出てしまうんだよね。そのことを説明したと思うんだよね。ですから私たちが神様と直接な関係を持つんだったら、救い主がいる、間に入ってくれる人がいる、清い人で私たちの代表になってくれる人がいる、そのような説明がピリピしたんじゃないかなと思うんですね。そして説明したのは、その完璧な私たちの代わりに罰を受けた人っていうのはイエス・キリスト。噂聞いたでしょって、十字架です、ね、最近のことなんだけど、つけられて死んでしまって悪いことしてないのに、そういう人いたでしょ。聞いたって、その人はあなたのために、あなたの代わりに、あなたの実況中の代わりに罰受けたのよって、それを説明したと思うんですね。それでそこでね、多分びっくりしたと思うんです。なぜ言うと、宗教っていうのはどの宗教でも一緒なんですけれども、宗教の基本は人間というのは何かの努力断食なのか、遠いとこまで歩くのか、長く祈るのか、こういう形で祈るのか、大きな献金して自分の永遠の名前を書いてもらうのか、何かの自分の努力によって自分がもっと高めた霊的な状態を取るって、これイスラム教でどこ行っても全部一緒なんです。システムがあって、そのシステムを従えば、真面目にやれば、祭りちゃんとすれば、ボランティアやれば、自分の霊的なレベルが上がっていって、そして自分が永遠の世界で偉そうになれるっていうのはどの宗教あるんですけれども、神様は、本物の神様は人間の作った宗教を見てね、ゴミみたいなもんなんですよ。完璧な神様にとってはなんか、そしてそれだけではなくてね、人間は頑張って、宗教の中で頑張ると、どうしても同時にプライドが上がっていくの。ですからよく戦争の裏には宗教があるんですね。なぜ言うと、プライドがあるからっていうことで。ですから神様は素晴らしいやり方を作ってくれたんですね。すべての人間、精神的な障害持ってても、血送りの方でも、東大の博士でも、平等にする方法っていうのは知恵で救われるんではなくて、お金で救われるんではなくて、努力で救われてるんではなくて、信じるだけ。幼稚園生は信じる力がある、東大の博士が信じる力がある、平等になってしまう、イエス・キリストを信じるだけで、信じるだけで、その信仰によって自分が清められて、堂々と神様に向かって祈ることができる。それは私の宝物、皆様の宝物だと、まあ、何かもいると思います。これが私たちの宝物。そしてその関係を信じると、自分は許されて、それだけではなくて永遠の命を与えられる、それだけではなくて毎日の導き、その付き合いの中で 生きることができる。それだけではなくて、自己価値の低い人は自己価値が上がっていく。どうしてかっていうと、自分が愛されてるから、選ばれてるから価値があるんだって。自分は A 級 A 検1級が取れたかじゃなくて、何々で、ね、大学から卒業したから価値があるんじゃなくて、けれども愛されてるから、そしてその愛はなんか頭だけで信じてるんではなくて、体験してる、溢れてくる、そしてその愛で人間関係を持つって、そう、これはもう素晴らしい。これが救いなんですね。そしてそれがこのピリピがこのエチオピア人に伝えたと思うんですね。そしてこのエチオピア人は終わりの方ちょっと読んでみてください。それを聞いて、ああ信じるようになってしまって、そして今度は、だいぶ長く説明してもらった後に36節、読んでください。36節、
道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。
もう28年、もっとかな、もう30年、もう30年な、30年間私は結婚式、いろんなホテルとかまた教会で30年間やってるんですけれども、多分2000から3500回の結婚式を、その30何年かけて経験してるんですけれども、たまにその結婚前の相談の時にこのような話が出てくるんですね。先生、そして男性の方はちょっとややそうにね、こいつがな、どうしてもな、ウェディングドレスを着て、なんか結婚式をやって、籍を入れたのはもう2年前よって、けれども、ま、こいつがな、お金がすごいかかるんけど、やりたいって言ってるから、まあそれもいいかなと思って、そういうような話がね、その2000何百人の中にたまにあるんですね。そしてどうしてその女性がウェディングドレスでみんなの前で、だってもう役所でもう決まってるんですよ、もう届けしてるわけなんですよ、もう登録してあるんですよ。ですから結婚してるはずなんだけれども、その女性の方は気づいてるのは、清い愛っていうのは隠すものではありません。隠すような愛は汚れた愛なんですね。影にあるような愛は健康の愛ではありません。なぜ言うと、健康の愛っていうのはお互いの尊敬が大事なんです。そしてこの女性は私の宝物です。ですから誰に見られてもいいんです。親戚に見られてもいいんです。友達の前に見られてもいいんです。この方は私は一生大切にするつもりです。ですから今めちゃめちゃ恥ずかしいんだけれども、ファーストキス、まあ本当はファーストじゃないんだけど、ファーストキスを今からみんなの前で、もう恥ずかしいなと思うんだけれども、キスをしますっていうようなことはあるんですね。なぜ言うと、健康な愛っていうのは隠したものではないんです。人の前でやるんですね。そして救いもそうなんです。神様は私たちから何が欲しいのかっていうと、本物の愛欲しいの、永遠まで続くような愛が欲しいの、ずっとお互い大事にしていくような関係を欲しいんです。ですからね、隠れた付き合い、困った時だけ神様助けてって、そういうけれども順調にいってる時に知らんわっていうんじゃなくて、もう人の前で笑われてもいい、バカスにされてもいい、私はイエス・キリストを信じています、そしてそれを今から委ねますので、洗礼っていうのは世界最大な委ねの 行動なんですね。人の前に見られてもいいわ、私の人生は今から自分勝手に生きるんではなくて委ねますって。それなんですね。ある意味神様と私たちの結婚式みたいなものなんです。そして今度は健康な愛の関係が、隠れた愛じゃなくて健康な愛を始まるんですね。そうすると特権が多い、もう堂々と祈ることができる、遠慮しなくてもいい。それだけではなくて、なんかあかんなあかんなって、今までこんなことしてもう思い出したくないわ、あんなことやってしまった、なんか劣等感がまだあるっていうのを、それ全部で運んでくれるんだよね。はーって軽くなって、そしてもう神様と付き合って共に歩んでいくと、愛をもらって今度は前向きに周りの人に溢れた分を分けることができるから、自分の人間関係も変わってくるんです。人の周りの人たちを楽しむことができる。なぜ言うと、余るほどその付き合いの中でもらってるわけだから、分けることができるんですね。私はなんか真面目になろうと思ったことないんです。高校卒業した時に、私の人生の夢は人間苦手ですので、アラスカに行って誰もいない時に私と私の大事なワンちゃんだけで生きようと思ってたんですよ。それが私の夢だったんです。なぜ言うと、人と会話するとややこしくなるから、人間から離れようと思って、それが私の夢だったんですけれども、その夢を実現できなかった。なぜ言うと、イエス・キリストの愛体験してしまって、それに満たされてこんなことになってしまった。そしてもうありえない、 僕プライバシー大好きやから、もうなんかみっともないような YouTube のな、クリックしてくれてありがとうとか、なんかなってしまって、なぜ言うと、その愛に変えられたから行動も変えられる、そのような素晴らしいようなものの救いとして体験することができるんですね。それだけではなくて、自分はエチオピア人みたいに自分の知恵で計算して生きないといけない、こうしてああして、これを読めばこれを勉強するじゃなくて、先心配しなくてもいい、ちゃんと導いてくれる、ね、経済が潰れてもなんか神様を案内してくれる、私がただ付き合えばいいんだなって、そしてその付き合いによっていろんな用意しないといけないものは用意できるし、そしてもうこの付き合いは急に終わるんではなくてずっと続く、だからね、将来は怖くないっていう、他の人はビクビクしててもね、自分は大丈夫なんだって、このような特権、この素晴らしいものがこの救いの中に入ってるんですね。ですから皆様どうでしょうか、歴史だけのクリスチャンなのか、昔こうだったからだけなのか、それか今イエス様と共に生きているのか、それかまだその付き合いしたことない方だったら、今日はどうでしょうかって、本当に愛してくれてるんだったら、心の中ではーいって言えばもう導きが始まります。そして私がひょっとしてその船を乗ってでもう会えないと思ったら、できるだけその大事な人たちにこのような祈りした方がいいよって説明すると思うんですけど、そのような祈りを今から皆様と一緒に したいと思います。この祈りを大事に大事に自分らしく作って覚えておいてください。そして大事な人と会った時にそれを自分らしく説明できますように話してください。天の神様、正直に言うと私は自己中なのよ、自己中なのよ、ね、いくら反省してもまたやってしまうのよ。正直に言うと自分を直せない、少し直せるけど結果的にまた失敗してしまう、それが私なんです。助けてください。イエス・キリストが2000年前に 私の代わりに罰受けたことを信じます。代わりに罰を受けてくれたので許してください。これから自分勝手に生きるんではなくて私と共に生きてください。私のパイロットになってください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン、神様にとっては形ではなくてハートが一番大事なんですね。ですからバリバリ関西の人はバリバリ関西らしく祈ればいいと思います。関東の人であったら関東の喋り方でやってください。一番大事なのは心から祈ったことなんですね。そして今から聖餐式があるんですけれども、これは宗教の動きではないので、もしジュースとパンを受けてもらってしまうと、その意味はイエス様私の中に住んでなっていうような意味なんですね。あなたの十字架にやってくれたことを信じるよって、そしてそのパンをこれはあなたの体として信仰の行動として受けてるねって、ジュースもあなたは私の代わりに血を流されて罰を受けたことを信じるからねって、そしてそういう心でやれば本物、そして神様も嬉しいけれども、まだそんな私も今日があんまり何もちろん分かんなかったらね、もうリラックスしてね、隣の人に回してください。なぜ言うと本物って、本当の心が一番神様の前で大事なんですね。私たちはここでなんか宗教の商売とかやってないんですよ、ね、こんなでかい建物を作ろう何も考えただね、心大事にしたいと思いますので、もうイエス様と関係欲しいなと思ったら、もらってくださいけれども、まあ、そこまでじゃない。
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。